秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書利用編集長佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書利用編集長私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしております。山口さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、さてさて、ここ数年ですかね、もうペイペイはじめキャッシュレスが当たり前になってきて、
山口さん、使います？キャッシュレス決済。
はい、使いますね。もうほぼキャッシュレスかな、ほぼほぼ。
え、そっか。え、何使います？
私はやっぱりペイペイですね。
あ、ペイペイか。でも、あれも使えません？スイカ。
そうだ、スイカもキャッシュレスですね。
うん。そうそうそう。なんかバーコードを出さなくていいじゃないですか。
うん。
スイカって。
ピッてやればいいですもんね。
ただタッチっていうだけだからちょっと楽だなと思ったりはしますけど、でも使えないお店もありますからね。ペイペイがやっぱり一般的っていうか、いろんなお店で使えるのかな。私ね、この前ね、すごい、面白いなと思ったのは、都内で結構いろんなところにあるたい焼き屋さん、なんていう、ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、ここそこにあるたい焼き屋さん、チェーン店なんですけど、そこで、あ、たい焼き買おうと思って、たい焼き買おうと思ったら、現金か、au の、
その、
au pay、どっちかですって言われて、PayPay も、スイカも使えないんだと思って、久しぶりに現金で払いましたけど、そういうとこもあるんだなと思ったりとか、あと逆に、もう現金不可っていうお店増えてません？
あ、増えてます。キャッシュレスのみですっていうね。
そうそうそうそう、うん、だけどさ、結構たまにまだ、いや私も現金しか信じませんみたいな方っていらっしゃるじゃないですか。
うん。
だからそうするとなかなかね、ご飯も食べれないことになったりもするのかなと思ったりもしますけど、あと、あ、山口さん、先月からさ、東京都のアプリ導入すると、
はい、
ポイントもらえるやつ始まったじゃないですか。もらいました？
まだなん
です。そっか、私はもうとっくにもらいまして1万ポイント分を、私は前職楽天だったということもありまして、ペイペイとともに楽天のポイントも使っているので、楽天ポイントに1万円分して、さっさとどうでもいい買い物をしてしまいました。
素早い。ちょっと早くやらないとですね、これ。
あ、そうそう。なんか、いつまでっていうのがあるわけではないと思うんですけれども、うん、多分2月の頭ぐらいから始まった時はすごい混雑していたみたいですよ。マイナンバーカードと紐付けるともらえるので、ぜひぜひ。
あ、そう。
ね、便利ですよね。なんか何人かで飲み会行った時とかに、ご飯食べた時とかに割り勘が誰かが払って、みんなで、じゃあ、金額をペイペイで集めるみたいなことができるとね、すごく便利だなと思ったりします。
いや、本当に便利ですね。
うん、
そう。今、キャッシュレスと話がそれるんですが、さっきたい焼きの話題が出てて、たい焼きも値段が上がってて驚いたんですけど、だって昔100円で十分食べられたのが200円以上になってて、たい焼きがって悲しくなりました。
何週間か前にお話しした物の値段が上がってるってやつですね。
そうそう、ちょっと今すいません、どうしても話したくなっちゃった。
いや私がそこで au pay か現金ですよって言われたたい焼き屋さん、1個350円でしたよ。
セレブなたい焼き。
あ、1個って言わないのかな、1匹っていうのかなでもまあ都内だと特に家賃がね、そう、あと人件費だけだと思うんですけど、かちょっとお高いのかもしれませんが、
うん、ね、
でもやっぱり人を幸せにしてくれるお魚ですよ。
本当ですね。そう、たまらなく無償に食べたくなる時がある。はい、
ね、
さてさて、ではでは今日の話題いきましょうか。
今日はですね、秘書さんも人間ですからミスをすることあると思うんですよね、
うん、
そんな時にやっぱりそのミスをですね、こう、後生大事にずっと引きずる秘書さん結構多い。 なんで私はあんなことをやっちゃったのかしら、どうしてあの時もう一度確認しなかったのかしら、なんであんな言い方をしてしまったのかしらという方結構多いんですけれども、あんまり引きずっても意味ないなと思うので、この切り替え、まあ、どこまで引きずるべきなのかというところと、あとどうやって切り替えていくかみたいな話ができればなと思うんですが、山口さんはその辺どうですか？
いや、私もミス引きずるタイプ、まあ、だったんですよ。だんだん引きずらないようにしてるんですけど、昔はもう引きずって何日も落ち込むみたいな感じ
ああ、わか
で
り
し
ます、
た。
わかります。
そう。あ、何なんですかね。本当にぐるぐるぐるぐる頭で考
わ
え
か
てし
る。
まうループなんですよね。
わかる。
だから最近はこう断ち切るために、もうそのことが思考がね、出始めたら、あのミスに関してみたいな、だったら、出始めたら、あ、もう卒業、さよならとか、もう、はい、終わりみたいな、自分の中で完了みたいのを、もう、その言葉でもう、シャットアウトするようにし始めたら、だんだん違う方にね、また思考が今度行くようになって、ちょっと、その手法を今は取り入れてます。
そう、なんか、はい、おしまいとか、これで考えるの終わりとかっていうふうに、本当に声に出して言うといいって言いますよね。
やっぱりそうなんですね。
そうそうそうそう。なんか、ちょっとぼーっとしてるときとか、なんか、例えば私だったら、なんだろうな、体動いてるんだけど、頭が休んでるとき、料理してるときとか、電車に乗った瞬間とかに思い出されて、ぐるぐるぐるぐる、その時の様子を反芻して、嫌な思いを引きずるっていう。
そう、なんかリアルに反芻しますよね。
そう、
うん。
何なんですかね、あれ。なんか、その嫌だった、その人から怒られたりとか、きつく叱責されてる瞬間を思い出して、嫌な思いをするって。で、あの行為ってすごくド M だなって自分でも思うんですけど。
なんかでも人間の脳の特性なんですかね。
なんかね、あるのかもしれないですよね。でも、まあ、冷静にね、考えてみると、反芻したところで過去は変わらないと。
そうなんですよね。
ね。だからやっぱり早く忘れた方がいいなと思うし、そうやって落ち込んでる時って、またミスをしてしまうんですよね。
ああ、わかります。
ね、
うん。
そう。だから、もう、それはそれって言って、もう忘れようって言って、切り替えて、やっていかないと、どんどんミスが溜まっちゃうなと思ったりもしてます。で、ただ、サクッと忘れる前に、なんでミスをしてしまったのかっていうところの検証はしっかりやった方がいいなと思ってて、私、いつも思うんですけれども、ミスっていうのは人間がするのではなくて、仕組みがミスを引き起こすなと思っているので、人間はミスをするんですよ、動物だから。で、うっかりするし、機嫌の悪い時も体調の悪い時もあるし、だから自分がミスしてしまったことというよりも、じゃあもうここから先同じミスをしないためにはどういう仕組み化をしたらいいんだろうっていうふうに考えることがすごく大事で、何かチェックをし忘れてしまったんだったら必ずチェックをするように、じゃあチェックシートを机の横に置こうとか。なんかもう、それがポストイットだと、なかなか目に入らないなと思うのであれば、100均に行ってちょっと大きめなホワイトボードを買ってきて、そこに書くようにしようとか、なんかもう、絶対にその一回やってしまったミスが二度と起きないような仕組み作りをしっかりするっていうところがすごく大事かなと。で、そうすると、ミスが嫌だった思い出から、私を改善させてくれた素晴らしい気づきの温床になってですね、
ああ、いいですね。そっか、仕
そう
組
そう
み
そう。
を点
そう
検
な
す
ん
る。
です。ミスをしてしまったことの意味付けが変えられるというか、なんか怒られてしまった嫌な出来事から、私の業務改善を手伝ってくれた素晴らしい経験というふうに書き換えられるとすごくいいんじゃないかなと思って。
そうですね。それいいです
そう。
ね。
あとなんかよくね、秘書さんたちに言ってるのは、秘書によっていろんな記事が載っているんですけれども、あれみんな現役の秘書さんたちが書いてくださっていて、あれって自分のミスを結構書いてくださってるんですよ、秘書さんたちが。そう、私はこんな風にやったらこんなミスをしてしまいました。だからこんな風に改善したんですみたいなことを記事にしてくださることによって、他の秘書さんたちが同じミスをすることを防ぐ役割を担うことができるんですよね。
素晴らしい。なんか
そう、
ミス
だ
した
から。
出来事がこう浄化される感じですね。それでこう、ね、他の方のプラスになるという。
そうなんですよ。だから、大きなミスをしてしまったら、そのミスが大きければ大きいほど、きちんと成仏 させてあげるのが大事だよと。で、その成仏の方法は、自分で見出してもいいし、他の所さんの予防策に使ってもいいし、何らかね、自分の中に留めておかないとも大事かなと思ったりもしています。
大事ですね。本当、自分の中で留めて抱え込めば込むほど負のループですからね。いや、もう、逆にオープンにしちゃうという。
そう。あとは、書類のランチ会とかね、私が月に1回も飲み会もやってるんですけれども、そういうところに来て聞いてくださいよ。私最近こんなミスしちゃったんですって、笑いながら話していただくと、もうそれで一つ大きなネタになるんですよ。みんなを笑わせる。
いやー、わかります。そう。なんかネタになった時に心が軽くなりますよね。あ、もうこれでよし、ネタになったからいっか、みたいな。
そうなんですよ。だから何かミスしちゃった時には、よし、もうすぐ書類のランチ会に申し込もうと、ここで
そうで
私
す
のミ
ね。
スをみんなに聞いてもらって、笑いを取ろうっていうふうに思っていただいても、ネタゲットって思っていただいてもいいんじゃないかなと思ったりするので、みんなね、ミスはするので人間だから、あなたの能力が低いとか、そういうことではなく、人間として劣ってるとかっていうことでもないので、ぜひミスしちゃった時には、ちょっとすり替えるというか、意味付けを変えるというのを頑張っていただけるといいんじゃないかなと思いました。
ですね。ぜひぜひ皆さんもミスしちゃった最近という方がいたら、この方法で乗り切ってください。
ね。
そして、避暑利用や EP カレッジの情報は番組概要欄にございます。ね、4月から EP カレッジの受講生また募集中ということですので。
そうなんです。体験会開催しております。私が主催しておりますので、ぜひ会いに来てください。お待ちしてます。
ぜひお待ちしております。佐々木さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。